7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW9525 または15150または 11785kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシア、伝えること、つながること、意義のあること。
Selamat malam, こんばんは。こちらはインドネシアの声です。常夏市のジャカルタから日本語放送をお送りいたします。今晩これからの番組は、はじめにニュース、続いて時の問題をお届けいたします。これではじめのニュースです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
ジョコビドド大統領は、韓国はインドネシアで3番目の投資家であり、多くの企業があり、古くからの友人だと語りました。韓国企業はインドネシアで長い間地籍があり、90万人の労働者を雇用しています。これは9月10日、韓国ソウルで2018年インドネシア韓国企業と投資フォーラムでジョコウィドド大統領が語ったものです。大統領は韓国への訪問の合間にビジネスおよび投資フォーラムに出席しました。一方、大統領の訪中に参加したインドネシア総合会議所ロシャン・パルカサ・ルスラニ会長は、インドネシアと韓国の間の多くの潜在的な貿易投資がまだ未開発だと述べました。韓国の総合会議所のヨンマン・パク会長も同様のことを述べています。ヨンマン・パク会長は、韓国へのジョコビドド大統領の訪問は、両国間の緊密な協力を奨励することができると期待しました。彼はまた、韓国の企業家が積極的にインフラ開発を行っているインドネシアの開発に大きな役割を果たすよう呼びかけました。それでは中期のニュースです。メディアのコンバージェンスは2018年9月11日73周年記念日にラディオレプブリックインドネシア RRI インドネシアラジオ放送協会がより多くの貢献をし、さまざまなグループと共に発展することを求めました。 LLE ネットプログラムの発足は LLE の発展の意思重要となりました。 LLE ネットは1000年間聴取を引き受けるための一つの方法です。これは9月10日プロティガ LLE とインタビューで LLE のディレクターM. ロハヌディン氏が語ったものです。 M. ロハヌディン氏はインドネシア最大のネットワークラジオである LLE は、祖主民族にもサービスを提供する義務があると語りました。 エムロハヌディン氏によると、多くの LLE のリスナーに伝達されなければならないメッセージを公共で知らせることができるということです。エムロハヌディン氏はまた、より多くのリスナーにより多くのメッセージが伝えられると述べました。 LLE ボイスオブインドネシアのワールドサービスは、毎年海外の熱心なリスナーのためにクイズを開催しています。今年のクイズの受賞者は、オランダのピーター・ピウス・アントニウス・ケルコフ、フィリピンのハムル・リオニシオ氏や、そしてチュニジアのラシン・ベン・ブラヒムです。 LLE プログラムとプロダクションディレクター、ソレイマン・ユシュプ氏は、VOIクイズはストリーミングを通じて全ての国に配信されると語りました。彼らは答え、その答えからチェック、抽選されます。ソレイマン・ユシュプ氏は、VOIリスナーは成長を続け、さまざまな奏者の存在が署名されると述べました。したがって VOI は成長し続け、国境放送の外語を行う機能は消えることはありません。一人の奏者ピーターは、とてもインドネシアが好きです。だから彼は VOI クイズがあると聞いてすぐに参加したと語りました。それでは最後のニュースです。ユスプカラ副大統領は、後で73回国連総会でインドネシアを支援している国々に、国連安全保障理事会の非常任理事国になることに感謝したいと述べました。これは月曜日ジャカルタで、2018年9月の終わり、国連総会でユスプカラ副大統領の存在の計画に関連した記者の質問に答えるとき、ユスプカラ副大統領が語ったものです。以前2018年6月の国連総会で、インドネシアは2019年2020年の国連安全保障理事会の非常任理事国の5カ国のメンバーの一つの国に選ばれました。インドネシアは144カ国の支持を獲得したが、モルディブは190カ国から46票を獲得しました。インドネシアは1973年、1974年、1995年、1996年、2007年、2008年に国連安全保障理事会の非常任理事を占領しました。毎年9月、国連加盟国の指導者たちは、米国ニューヨークの国連本部で開催された国連総会で世界の問題を話し合うために集まります。これでニュースを終わります。エンダーがお伝えしました。その後、時の問題をお届けいたします。
コメントのコーナーです。国内外で実際に起きている問題に対する LLE ワールドサービス Voice of Indonesia の意見をお伝えします。
リスナーの皆さん、コメントの時間です。今日はラディオレプブリックインドネシア、インドネシアラジオ放送局の73周年記念日についてお伝えします。今日 2018年9月11日、ラディオレプブリックインドネシア RRI は73周年記念日を迎えます。RRI はその存在以来、貴重な貢献をしてきました。例えば、独立のプロセスを支え、現在まで独立性を保ってきたことです。RRI は現在のメディア開発にどのように対応していますか？例えば、情報をより迅速に広め、より多くの視聴者に届けることが求められていた時代、また人々が実際に必要とする放送コンテンツもあります。RRI はタイプ E の作業グループが1、B タイプの作業グループが30、C タイプの作業グループが34入手センターと海外放送局 Voice of Indonesia と32のブロッククソンスタジオからなる97の放送局の力で対応しています。完全に情報を送るために RRI は2009年から2010年にかけて国境を越えた遠隔地やブランクスポートにスタジオを設置しました。とりわけエンティコン、バタン、ヌヌカン、プトゥシバオ、マリナウ、アタンボア、アンパナ、ボフェン、リグル、カイマナ、スコウ、オクシビル、タケゴン、サバン、サンパンです。これらの制作スタジオを通じた放送は、ナショナリズムの感覚を高め、人々に情報への平等なアクセスを提供することを目的としています。特に国境地域や以前は RRI やブランクスポート放送を受信できなかった地域です。またストリーミングやインターネットを経由する RRI 放送を楽しむこともできます。RRI は2018年に始まった視覚化されたラジオ番組である RRI ネットを続けています。視聴者は聞くだけでなくテレビ放送と同様に放送コンテンツを見ることもできます。放送機器、放送コンテンツ、人材能力の開発の更新は時代の発展とともに RRI にとって必要なことです。RRI は特に放送機器やコンテンツに関して何をしていますか？すでに正しい手法があります。しかし人材、特に公務員の存在が少ないことに注意が必要です。再生必要に応じて従業員を追加することも優先実行でなければなりません。これでコメントを終わります。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1945年9月11日にインドネシア共和国ラジオ局 RRI が形成するための一つのコミットメントにするため、地方からさまざまなラジオ局の指導者、その一つはマラリーとユスフロノリプロはジャカルタに集まりました。以前はいくつかの都市の地元ラジオ局が日本植民地政府の指導と監視の下に運営されました。 インドネシアが独立したばかりなので、この国はインドネシア国民と国際社会の両方にインドネシアの関心を喚起することができるラジオ局が必要です。そのため形成された初期に RRI は闘争のラジオとして自分自身を位置づけました。1945年9月11日の夜にアダン・カダルスマンの家にアブドゥラハマン・サレが率いた代表団会議で最終的に RRI が正式に形成されました。次は1973年9月11日にチリでの軍事クーデターについてです。1973年の初期にチリで経済危機と 600% から 800% に達したハイパーインフレが発生しました。経済危機のためにサルファドル・アランデ大統領の政府に対する人々の不信がありました。不満の結果として1973年9月11日にアグスト・ピノシェ将軍が率いた軍事指導者は軍事クーデターをしてアランデ大統領の政権を打倒することに成功しました。民政が打倒したことで軍事政権がチリ政府を制御しました。しかし軍事政権のリーダーシップは抵抗した人々に暴力的で弾圧的な体制をもたらすことが判明しました。軍事政権に反対する人は何千人も行方不明になって殺されました。最後は2001年9月11日にニューヨークでのワールドトレードセンタービルの事件についてです。2001年9月11日の攻撃事件はニューヨークとワシントン DC でいくつかのターゲットで計画された4つのテロ攻撃です。当時の朝に19人のイスラム過激派のハイジャック犯が乗った4つの飛行機をハイジャックしました。ハイジャック犯はニューヨークでのワールドトレードセンタービルに2機を故意的に墜落しました。ワールドトレードセンタービルは2時間内に崩壊されました。ハイジャック犯はフィルジニアのアーリントンでペンタゴンに3機目の飛行機を墜落させました。一方4機目の飛行機はワシントン DC でのターゲットに墜落することが失敗しました。911調査チームの報告によるとこの攻撃で3000人が死亡しました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
インドネシア区のコーナーでは経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア区です。今日はインドネシア日本の高校樹立60周年のジャカルタ日本祭りについてお伝えします。9月8日と9日に開催されたインドネシアと日本の外交関係樹立60周年にあたる今年のジャカルタ日本祭りは両国関係や 姉妹都市としてのジャカルタ特別州と東京都の関係によって重要な意味を持っており、両国関係に意思ももたらすことを期待しています。これは9月4日火曜日にジャカルタでジャカルタ特別州の知事アネス・バスウェダン氏が語ったものです。ジャカルタの知事は、すべてのジャカルタ市民とジャカルタにいる日本人に様々な有益な活動を通じて両国関係を強固なものにすることを呼びかけました。一方、在インドネシア日本大使石井正文氏は、日本とインドネシア両国国民の移民交流を目的に2009年に第1回が開催されてから国交樹立60周年を迎えた今年の第10回というジャカルタ日本祭りを迎えられることを心から嬉しく思いました。彼は1958年に国交を樹立されたから60年間両国は政治、経済、社会、文化のあらゆる分野で協力を強化し、戦略的パートナーとして歩み続けると述べました。石井正文大使はまた、インドネシアにいる日本人とインドネシア市民とのかけがえのない交流の場となっていることであり、両国間の信仰とお互いの国の理解促進に貢献してきた意義は非常に大きいものである、ジャカルタ日本祭りの素晴らしさを感じています。日本大使は、市民間の活発な交流を兆しに、日本とインドネシアはこれからも共に働き、共に繁栄する関係を強めていきたいと思います。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日は東ヌサタンガラ州のロトゥス港をご紹介します。
インドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
フローレスは東ヌサダガラ州の湖が有名な島の一つです。例えばエンデ地区のティガワルナ・クリムト港、サノンゴワンというアクティブな火山の口にある湖及びトランスフローレスボロンルテンの道端にあるルテン自然公園の中にあるラナメセ港です。また東マンガレ地区のサンビランパスクポタ村には他の湖とは違う湖があります。その湖はラナドンジャン港といい、ハス湖という種類の中でインドに次いで世界2位の大きさを誇る湖です。東マンガライの方言でラナとは湖、トンジョンとはハス、つまりラナトンジョンとはハス湖を意味します。ハスの花の色はピンク色の可愛らしい色です。この植物は水上でのみ成長し、約5-10cmの広くて丸いシート状の葉を持ちます。ユニークなことに、このハスの植物の茎は約3mの高さで、他のハスのように広がることなく直立し成長しています。そしてこのハスの花は湖に入ってくる雨水を利用し成長します。ハス湖は 2.5 ヘクタールの面積を有しています。ハスの花は毎年4月から6月 まで咲きます。ハスの収支は様々な疾患に対し効果があるため、地元の人々によって食べてしまいます。ハスの収支にはタンパク質が非常に含まれており、ポタ村の住民は収支を食べるためのハスの貨物を取ります。この収支はピーナッツのような味がします。面白いことに、兄弟ハスやジャイアントロータスは他の場所で成長することができません。つまりこのハスの種類はインドとポタの2つの場所でのみ見ることができます。この場所では咲いている美しいハスの花を楽しむことができます。写真を撮ることを忘れないでください。ラナトンジョン港は西、南、北の丘に囲まれているため、東の低地にあります。東には地元の人々が所有しているかなり大規模な水田があります。ラナトンジョン港はまた淡水魚、ヘビ、カエル、白いガチョウ、タカハ、サギが生息する美しい湖です。リスナーの皆さん、これでパソナルネイシアを終わります。明日もまた他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
インドネシア語講座のコーナーです。簡単に上手にインドネシア語を話してみましょう。
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシアの語彙を紹介し、インドネシア語で会話することができるようにガイドする番組です。インドネシア語講座の番組は RRE Voice of Indonesia 教育文化省の言語の開発と発達庁の協力によって行われています。今日は Pantai yang terkenal di Jogja、 Pantai yang terkenal di Jogja、 日本語で Jogja の有名なビーチでの会話をご紹介します。リスナーの皆さん、次に Pantai yang terkenal di Jogja、 日本語で Jogja の有名なビーチでの会話をご紹介します。
Joko, kamu bilang bahwa Pantai Parangtritis adalah pantai yang paling terkenal?
Ya, paling terkenal di Jogja.
Memangnya, seperti apa pantainya?
Pantainya bersih dan pemandangannya indah. Kamu bisa melihat matahari terbenam juga di sana.
Menarik. Aku gak sabar untuk kesana.
リスナーの皆さん、いつものように最初にトピックと関連する語彙や表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。パンタイ、パンタイ、日本語でビーチ。Kamu bilang bahwa Pantai Parangtritis adalah pantai yang paling terkenal. Kamu bilangBahwa Pantai Parangtritis adalah pantai yang paling terkenal. Nihongo de, anata wa Parangtritis beachi ga motomo yume na beachi da to omoimasu. Iya, paling terkenal di Jogja. Iya, paling terkenal di Jogja. Nihongo de, hai, Jogja de motomo yume na desu. Seperti apa pantainya? Seperti apa pantainya? Nihongo de, beachi wa dono you na desu ka?Pantainya bersih dan pemandangannya indah. Pantainya bersih dan pemandangannya indah. Nihongo de beachi wa kirei de, keshiki wa usukushi desu. Kamu bisa melihat matahari terbenam di sana. Kamu bisa melihat matahari terbenam di sana. Nihongo de, anata wa soko de nichibotsu o miru koto ga dekimasu. Menarik, menarik, Nihongo de omoshiroi desu. Aku gak sabar untuk kesana. Aku gak sabar untuk kesana. Nihongo de watashi wa soko ni iku kanman dekinai. Taiwa de Tony wa beach wado no yō na desu ka? To kikimasu. Indonesia 語で何かの一般的な説明を得るために、どんな種類の、seperti apa、日本語でどのような会話が通常使用されます。だからあなたが場所、何か、誰かの一般的なイメージを取得したい場合、一つの方法は、seperti apa、日本語でどのようなを求めるかです。例、seperti apa kampusmu?Seperti apa kampusmu? Nihongo de anata no daigaku wa dono yona desu ka? Tsugi ni, tsujo kotae wa indah. Indah. Nihongo de utsukushi. Bersih. Bersih. Nihongo de kirei na. Kotor. Kotor. Nihongo de kegareta sepi. Sepi. Nihongo de sabishi. Ramai.Ramai. Nihongo de konzatsu shita. Risuna no minasan, Indonesia go koza no suryo suru mai ni. Joki no kaiwa o mo ichido kikimasho.
Joko, kamu bilang bahwa pantai Parangtritis adalah pantai yang paling terkenal.
Ya, paling terkenal di Jogja.
Memangnya, seperti apa pantainya?
Pantainya bersih dan pemandangannya indah. Kamu bisa melihat matahari terbenam juga di sana.
Menarik. Aku gak sabar untuk kesana.
Risuna no minasan, kore de Indonesia ku koza o owarimasu.
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場の時間です。今日は周りの記憶の男性歌手判断当ててをご紹介します。まずデルマガクナガンを聞いてみましょう。判断当ててが歌います。
Bang jalan.
リスナーの皆さん、この曲はハムダン・アタミニが作ったもので、恋人に躊躇して疑うことはないと確信した人の話をしています。彼はすぐに家に帰り、恋人を迎えます。彼は彼の恋人がメモリで持つことを望みます。この曲はマレオーケストラのスワラ・グミランが演奏され、2002年のデンダン・ムライュ・ハムダン・アテテのアルバムにあります。それでは中期の曲です。ハムダン・アテテが歌うイヒラスです。このマレーの曲は彼の愛が恋人によって枯れたために誰かの失望を語ります。しかし彼は彼に追われた運命と数日です。どうぞお楽しみください。 Listener の皆さん、前の教区と同じように、この教区は2002年にレンダン・ムライユ・ハムダン・アテテのアルバムにあります。ハムダン・アテテとして知られているハムダン・アタミには、1950年1月27日、マルクで生まれました。彼はマレーの歌数と比較して、ダンルッカスとして広く知られています。ダンルッカスとして有名だが、彼は実際にマレー音楽を好みます。彼はマレーの音楽には、シーと調和の取れた音楽的ニュアンスを持つ古い文学要素が含まれていると考えています。それは感情で歌われるととても美しく感じるでしょう。最後の曲です。ハムダン・アテテが歌うアサムガラム、そしてパタハクムリです。どうぞお聴きください。
Terima kasih.
こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りしています。
Sudah, tapi cintanya pada yang
の皆さん、これで音楽の広場を終わります。それではジャカルタからさよなら。
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW9525 または15150または 11785kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、 LLE ビル4階、または PO ボックス1157までお寄せください。またボイスオブインドネシアの Facebook The Voice of Indonesia、 または Twitter のアットマーク VOI インドネシア、および Instagram の Voice アンダーバーオブアンダーバーインドネシアもご覧いただけます。
LLE ワールドサービス、ボイスオフィノネシア、伝えること、つながること、意見のあること。